2021年12月5日、江丹前第三手術、アドベント第二手術です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌242番の1節と2節を賛美いたします。ご一緒に主の祈りを祈ります。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第149編をご一緒に祈ります。購読詩編、詩編第149編。ハレルヤ、新しい歌を主に向かって歌え。イスラエルはその作り主によって喜び祝い。踊りを捧げて皆を賛美し、主はご自分の民を喜び、貧しい 主の慈しみに生きる人は栄光に輝き、喜び勇み。生きていても喜びの声を上げる。口には神を崇める歌があり、国々に報復し、諸国の神を懲らしめ、王たちを鎖につなぎ、軍法に口の端を垂れ、定められた裁きをする。
これらは主の慈しみに生きる人の
光栄です。ハレルヤ。お祈りいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる御神、皆を賛美いたします。他のどこにおいても知ることのできない平安がここに備えられています。教会の仲間たちと顔を合わせながらここに集まるとき、私たちの存在を包むあなたの平安が与えられています。共に主を仰ぐ仲間を与えられ、今この恵みの礼拝に預からせてくださり、心から感謝いたします。今こうして礼拝を捧げているこの時、私たちは長く共に礼拝に預かっていた仲間の一人の姉妹が、もうここに来ることはないのだと改めて思います。西川口教会は今71年目の歩みを進めています。たくさんの信仰の仲間を、神の家族をここに加えてくださいましたとともに、たくさんの兄弟姉妹を、信仰の仲間を身元にお送りいたしました。私たちもまた一人一人、誰一人例外なく、地上の生活の終わりを迎え、ここに元気に来ることは、亡くなる日が来ることを改めて思います。それだけに、今この時が、神の家族、主の弟子、教会の仲間と共に、賛美を歌うかけがえのない時であることを、祝福の時であることを覚えさせてください。姉妹をあなたの身元に送り、悲しみ、辛さの中にあるご家族の方々に、天よりの慰めと励ましがございますように。あなたの慈しみの光の中で、また自らの罪もあらわにされ、それを言い表さなくてはなりません。あなたはいつもこの恵みの中に生かしてくださいますのに、そのことを心から信頼しなかったために、つぶやきがあり、疑いがあり、そのために心が動揺し、また将来を不安に感じました。しかもそこで自らの罪を問わず、あなたのせいにしたり、隣人のせいであるかのように思っておりました。あなたはすべてを良くしてくださいます。それは一方的なあなたのご配慮の中にあること。主イエス・キリストの十字架と復活の救いによること、今新しく知ることができますように。そのキリストの救いに根ざす自由と平安と愛を、今しっかりと受け取ることができますように、御言葉を聞かせてください。聖霊を注いでください。聞く耳のあるものとしてください。恵みの中に安らぎ、また置かれたところで生きる力をあなたから与えられて、ここから出発することができますように。この国もこの世界もこの福音を必要としています。クリスマスに向かうこの時、どうぞ人々の心をあなたに向かせてくださいますように、あなたがお一人お一人、またこの国この世界を憐れんでください。教会を用いてください。福音を大胆に、 述べ伝えることができますように。キリストの教会を力づけてください。教会に生きる私たちを力づけてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第5章7節から12節まで、新約聖書の349ページにございます。あなた方はよく走っていました。それなのに、一体誰が邪魔をして真理に従わないようにさせたのですか。このような誘いはあなた方を召し出しておられる方からのものではありません。わずかなパン種が練り子全体を膨らませるのです。あなた方が決して別な考えを持つことはないと、私は主を拠り所としてあなた方を信頼しています。あなた方を惑わす者は誰であろうと裁きを受けます。兄弟たち、この私が今なお割礼を述べ伝えているとするならば、今なお迫害を受けているのはなぜですか。そのようなことを述べ伝えれば、十字架のつまずきもなくなっていたことでしょう。あなた方をかき乱す者たちは、いっそのこと自ら去勢してしまえばよい。苦しみつつ喜んでと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。あなた方はよく走っていましたと、今日の御言葉の最初のところにあります。この走るというのは、正しい信仰に生きるという比喩、イメージです。私たちは先週、愛する一人の姉妹を身元に送り、神様の身元に送り、そして木曜日にこの礼拝堂で葬儀を行いました。その姉妹ので信仰の生涯を思う時にも、本当に走り抜いた信仰の生涯であったということをひしひしと感じ、またそのように語らせていただきました。ヘブライ人への手紙の12章1節の御言葉を読みたいと思いますが、皆様もよくご存知かと思うんですが、開ける方は新約聖書の416ページになります。一節と二節をお読みしたいと思います。このような御言葉があります。こういうわけで、私たちもまたこのようにおびただしい 商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、これが私たちの信仰の歩みの姿、それはマラソンのように、その自分に与えられている競争を忍耐強く走り抜くことであるけれども、一人で孤独に走っているのではなく、おびただしい商人の群れに囲まれている。先ほど祈りましたけれども、西川口教会も今71年の歴史があり、11月の記念礼拝でも130人近いお名前を記念してその礼拝を捧げましたし、もちろん一つの教会だけではなくて、今地上にあるキリストのすべての教会、そして歴史の中に生きてきた教会、また新約聖書の教会、旧約聖書の神の民を思うときに、このおびただしい証人というのは私たちの目にも入りきらないような、もう夜空の星のような、それほどまでにおびただしい雲のような証人に囲まれて、私たちは地上の生涯を走っている。そして私たちのゴール、目当ては信仰を始めてくださり、また完成させてくださる主イエス。そのお方を一心に心の目で、霊の目で見つめながら走っている。でも実は主イエスも共に走ってくださっている。前にいてくださり、横にいてくださり、後ろにいてください。ゴールでもあると同時に今一緒に走ってくださっている。その主イエスを見つめながら、多くの証人に囲まれながら今走っている。で、今私たち礼拝堂でこうやって静かに座っているけど走っているということですよね。はい、私たちはそのようにしてたくさんの証人に囲まれて、主イエスに支えられて、主イエスに向かって走っている。でガラテヤの信徒の手紙に戻りますが、そのように信仰生活はこう走る競技のイメージで語られていますが、それをその走る工程をバシッと中断させるようなことが起こったっていうのが7節の後半なんですね。ガラテヤの信徒の手紙に戻りますと、それなのに一体誰が邪魔をして真理に、これはキリストに従わないようにさせたのですか。この手紙を書かざるを得なかった、そういう教会の事情がありましたし、何度も言っておりますが、そのようなことは現代の私たちの教会でも、それぞれの信仰の歩みでも起こるんですね。で、この邪魔をするというのは、横に並んでるのに横に入ってきて本当に足が止められてしまう、走り続けられるんじゃなくて本当に足が止められてしまうほどの強い邪魔という意味だそうです。横割りされる、そしてキリストに従う歩みがとどめられてしまう。これはかなり、そのこの手紙を書いたのはパウロ、使徒パウロ、パウロ先生ですけども、本当に熱情を持って、一体誰なんだというような強い思いで書いているわけですね。その真理に従わないというのは滅びを意味しますから、私たちが恵みを失うことです。キリストと関係なくなってしまうということですから、そういうことがあってはならないと。そしてそのように真理に従わないようにさせるという動き、誘いというのは決して神から出たものではない。あなた方を召し出しておられる方からのものではないんだと8節で言っております。9節では、小さなパンダネ、ちょっとだけのパンダネが大きなその粉全体を膨らませる、発酵させるように、それが本当に小さな誘いであっても、教会全体にそのような真理に従わせないようにさせるということになるほど恐るべきことなんだというわけです。 しかしパウロはこの教会に対してはあなた方を信頼している、今そのような誘うような教師たちが今入り込んでいるという問題があるわけですけれども、しかしあなた方は決して別な考えを持つことはないと、主にあって主をよりどころとして信頼していますと、信頼の情もここで伝えております。でその偽教師という言い方もしますけど、そのガラテヤの信徒たちにこうパンダネのようなそそのかしをしている教師たちが、そのパウロがなお割礼を述べ伝えているといった可能性もある。でパウロという人はユダヤ人なので、そのユダヤ人の救いの印である割礼も自分も受けていたし、またいろいろな配慮の中で弟子の手元に割礼を受けさせたということも使徒言行録に書いてあります。しかしそうではないんだと11節で言っております。兄弟たち、この私が今なお割礼を述べ伝えているとするならば、今なお迫害を受けているのはなぜですか。そのようなことを述べ伝えれば、十字架のつまずきもなくなっていたことでしょう。今日の与えられた聖書の箇所の中で特に難しいというか、理解がもう本当に神の助けがなければ理解できないのはこの十字架のつまずきという言葉だと思います。十字架のつまずきもなくなっていた。十字架を述べ伝えるからこそ迫害を受けているんだ。割礼を述べ伝える、まあ、今の時代にはないですけれども、当時そのようにして割礼を受ければ救われるんだということですね。人間の力で救われるんだというんであれば、なんで私が迫害を受けるかということですね。でも自分はイエス・キリストの救いを、十字架と復活の救いの出来事、そこに表された神の恵みを述べ伝えているから迫害を受けているんだということなんですね。でこの十字架のつまずき、十字架につまずくということを経なければ十字架が神の恵みだとわからないという不思議なことなんですね。で十字架の出来事は私たちにとってかけがえのない神の救いなんですけれども、その十字架が人々を救いに導く妨げに なるという、そういう面があるんだってことなんです。ちょっとややこしい話なんですけども、そこでもう一箇所聖書を開きたいと思います。コリントの信徒への手紙1第1章23節から23節以下ですね。22節も読みます。新約聖書の300ページ、いろいろ引用してすみません。もし開けましたら新約聖書の300ページ、コリントの信徒への手紙1第1章22節以下をお読みします。コリントの信徒への手紙1第1章22節以下、まずお読みします。ユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシア人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。使徒パウロもユダヤ人でありました旧約聖書の民の一員ですけれども、ユダヤ人は印を求める、そして十字架につけられたキリストはユダヤ人にはつまずかせるものだ、とても受け入れられるものではない。つまずかせるというのは 腹を立てるっていう意味もあるんですね。腹立たしいことであると。それはどういうことかと言いますと、今でこそ教会はこの十字架そのものを教会の印として掲げますし、いろいろな祈りの道具としても十字架、また自分が信仰者としての証としても十字架のアクセサリーを身につけたりする人もあって、十字架は信仰の印であるし、教会の印であるし、神の愛の印であり、美しいものとなっておりますが、当時ですね、聖書が書かれた当時、これは死刑の道具なんです。しかも極悪人、とてもひどい罪を犯した人がこの十字架刑に処せられるんです。そして使徒パウロが十字架を述べ伝えて、それがつまずきなんだって言っているのは、キリスト者たちは、主イエスの弟子たちは、この十字架につけられたナザレのイエスが救い主なんだ、キリストなんだと公言してはばからない、言い広めている。それをユダヤ人たちは、キリスト者がこれが神が約束していた救い主なんだということをとんでもないことだと言って怒ってたわけですね。ありえない、受け入れられない。ユダヤ人も救い主を待っていた。これもクリスマスのが近づいてきて、子どもたちにもそうに言いますね。長い間旧約聖書の人々は救い主を待っていました。そしてイエス様がお前になった、この救い主が来たんですって、もう何度も何度もクリスマスの話、イエス様の救いのお誕生の話しますが、そのことを信じて受け入れるということは神によらなければできないことなんです。ああいいな、ああいいなというふうに第三者になってその物語を楽しむ人はたくさんいるでしょう。でも本当にこの十字架につけられたイエスが神の子であって、人となられた神であって、救い主であるということは、その初代の教会にとっては、その初代の教会のその宣教を聞いているユダヤ人にとってはありえないことだったんです。救い主であれば、このローマの支配を覆して、そして神の民の国を復興させるはずだ、それが待っている私たちの救い主のはずだ。そしてシエスに従っていた人々の中にも、そのような救い主を期待してついていった人たちもあったと思われます。福音書を読みますと、そして救い主であるならば印を求めるというのは、そのように力強い技をするはずだ、力ある腕を振るうはずだ、そして我らを救うはずだ、それこそ神から来た救い主の印だと思っていたので、そのローマの勢力の中で、負けて挫折して、そして極刑の十字架刑につけられたこのナザレのイエスが神から来た救い主だなんてとんでもない、だからユダヤ人には十字架のキリストはつまずきになった、腹立たしいものであった、とても受け入れられないものであった。そしてギリシア人と聖書で言っていますのは、ユダヤ人以外の人のことを総称してまとめてギリシア人という言い方をしているんですね。ですからユダヤ人以外の人のことをギリシア人、もちろんギリシア人そのものも指しているんですが、そこにはユダヤ人以外の異邦人、外国人という意味もあります。特にギリシアの自由な立場の人は、教養があり知恵があり、新しいものを追い求めている人たちでした。で、知恵を探しますがとありますが、その十字架につけられたナザレのイエスが救い主なんだ、しかもこの方は死なれた、葬られた、週の初めの日、3日目の朝、復活して今も生きておられる、その福音を述べ伝えたんですね、初代教会の弟子たちは。それを聞いたギリシャの外国の教養ある人は、 ああその話はまた後で聞くわ、復活っていう話が出たら、使徒パウロがアテネでその福音を述べ伝えて、 私の啓示された神を語りますと言って、話しましたところで、そして復活の話が出た時にまた後で聞こう、それはもう二度と聞かないって意味なんですね。復活、死者が復活する、ナザレのイエスが復活したということを聞いて、賢い人はそんなバカなことがあるはずがない、何言ってんだこの人たちは、よく分かんない、愚かな人ならそれを信じるだろう、でも私たち教養のある人はそんなことは受け入れられない、ありえないと言ってバカにして、今度聞くわと言って去っていったんですね。ですからここにユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものということを、まあ、ユダヤ人であるパウロもまたローマ市民権を得て教養を得て学問にも優れていたパウロですね、両方の世界を本当に知っていたパウロはそのことを十分分かっていたんです。キリストはユダヤ人にはつまずき、ギリシャ人にはもうバカにされて仕方がない。じゃあそれで受け入れられるように自分で人間の知恵や言葉でその人たちに受け入れられるように語るかっていったら決してそうではないわけです。この十字架につけられたキリストこそ神に呼ばれて召された者には神の力であり神の知恵なんだ。そこに信仰によらなければ悟り得ない神の力、神の知恵があるんだ。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いという逆説があるんですね。で、私たちはどうなんでしょうか。私たちは本当にその十字架のつまずきということを分かった上で十字架につまずかないで十字架を信じるということが常に求められている。前にも話したことがありますが、教会で行う結婚式の指導をする先生のご本で、教会で結婚式をするというのはこの十字架のもとで約束をするんですよということを教えるんだということが書いてありました。じゃあその十字架って何だ、もう話したら本当にいくら時間があっても足りないんですけども、その十字架には先ほど申し上げたようにイエス・キリストがかかっておられる。それはどういう意味なのか。私たち人間がこのようにこのイエスというお方を十字架に追いやるほど罪深い、そしてイエスだけではなく私たちが生きている限りそのように私たちが罪を負って生きている、この人いなくなったらいいのにというようなことをどっかで思っている、そういうことがありますよね。ですから十字架が示すものというのは、私たちがそのようにしてイエスというお方を十字架に追いやらなければならないほどの罪深い人間だった、まあ、これは福音書の十字架に至る記事を読めば分かります。人々は妬みのために企んでイエスを政治犯に仕立て上げてローマの権力の下で死刑に導いた、無罪だ、何も悪いことしてないって分かっていたのにローマの総督は圧力に負けてイエスの死刑を認めた、死刑に決めた。イエスに付き従っていた弟子たちも自分の我が身かわいさに主イエスを、死である主イエスを見捨てて逃げ去った。そういう人々のいろいろな罪が、そしてその罪を自分でどうすることもできないその人間の罪深さが福音書を読めば示されます。そしてそのような人間の罪がこのイエスを十字架に追いやった、 が十字架っていうのはそれほどまでに私たちが罪深いものなんだっていうことを知らせているんですよ。でもそれだけじゃないんです。それとともに、そのような私たちが十字架にイエスを追いやるような罪を、そのイエス様は逃げないで、いくらでも逃げることができたのに、逃げないでその罪を負ってくださったからこそ十字架にイエス様はおられる。それはそれほどまでに私たち、そして自分で罪を自覚してない私たちの罪をも引き受けて、逃げないで、そして私たちの身代わりに神の裁きを受けるために命を捧げてくださった。ですからこの十字架というのは、それほどまでに神を知らない者さえもうどこまでも命を捧げるほどに愛してくださるキリストの愛、神の愛の印なんですよ。だから人間の罪深さの印、その人間をどこまでも愛し、どこまでも許し、どこまでも追いかけて救おうとしてくださる、そのキリストの愛の印。その前であなたたち結婚して、神の前で人々の前で誓いをして約束をして生きようっていうことなんですよと、その結婚の指導をすると聞いて、本当にそれは別に結婚する人だけじゃなくて、いつも私たち新しくそのことを覚えなければならないなと思って覚えてるんですね。そして私たち信じた者からすれば、本当にこれしか救いがないってことが分かってくる。確かに他の人から見れば、そんなこう極刑にかけられた犯罪人が救い主だなんておかしいことだなと思うし、復活なんてせせら笑われるってことも分かってる。でも本当に自分が罪深い人間であって、で自分の罪を自分でどうすることもできないところに、ここに救いがある、ここに愛がある、ここに命があるということを知らされた者にとっては、あ、これだけがただ一つの救いで、そしてこの人となられた神だけが救い主で、そして人間は何にもできないで、ただ許しを受け取るだけしかない、それほどまでに私たちが愛されている、許されている、救いがここにあるということを知らされたわけですね。でこれはここは十字架のつまずきって、ガラテヤの信徒の手紙の言葉に戻りますが、十字架のつまずきとありますが、もちろんこれは復活も入っているわけです。イエス様がよみがえらなければ、十字架の出来事が救いだってことは誰にもわからない。弟子たちだって、よみがえられたイエス様にまた再び招かれて、聖霊が注がれて初めて十字架が罪の許しなんだ、また私たちの身代わりの罪の裁きなんだということを知らされたわけです。そして弟子たちもよみがえられたイエス様に出会って、もうまだ信じられない、驚いて、そして祈って、聖霊が注がれて初めてこのかけがえのない福音を告げ知らせる力を与えられた。しかしそのことが、その一人一人に神様のご計画の中で救われない限りは、十字架のつまずきは続くと使徒パウロも分かっていた。だから自分が迫害を受けている、それは割礼を述べ伝えているんじゃなくて、割礼を述べ伝えているというのは、人間の技で救われようとするということですね。そうではなくて、十字架を、そして復活のキリストを述べ伝えているから迫害を受けている。ユダヤ人にとっては許しがたいこと、異邦人にとっては本当に愚かの極み、そういう反応ばっかり受けて、それでもなお ここにしか救いはないとして述べ伝えているわけですね。私たちにとっての救いというのは、そのつまずきを経て初めて、また私たち一人一人も本当にここにしか救いがないということが わかる。そして本当にここに神の勝利があるということがわかる。人間は主イエスを十字架につけて、まあ、主イエスの反対者であった人たちはもうざまあ見ろですよ、これで終わりだって思ったでしょ。それで十字架の下でも散々あざけてる、ローマの兵士もあざけてる、そのことも福音書を見れば分かりますね。もうそのようにして侮辱して屈辱して命まで取るというほどまでの、まあ、今だったら本当に暴力ですよね。そのようなことをして、そして勝利したんだって本当に勝利の喜びをあげていたんですけれども、実はそれが覆って、主イエスはお蘇りになって死に勝利して、死んで死に勝って死に勝利してお蘇りになって、そして生きておられて私たちの救いとなってくださったというのは本当に神様の逆説になるわけですね。で、自分たちが潰した、これで終わりだと思っていたそのキリストの弟子たちが、いや、イエスは生きている、主イエスは生きている、イエスは救い主なんだと言って、弟子の群れが、滅ぼしたはずのナザレのイエスの弟子の群れがわらわらわらわらと、ユダヤからサマリアから、そしてヨーロッパまで、イエスは生きていると宣教するっていうのは本当にすごいことではないでしょうか。それが教会の今にも続く歴史なんです。そのようにして神の愚かさは人よりも賢いと、神様は愚かな手段によってシエスの十字架というその事柄によって私たちを救おうとされた。そしてその十字架にこそ私たちのまた全世界の罪が贖われるという神の技が込められていることも、今私たちは聖霊の啓示を受けて信じているわけですね。そのことは他の人にはわからない。ただ私たちは御言葉の光を受けて聖霊によって信じて、そしてそこにこそ私たちの存在をかけて、かけるに足る福音があるということを思います。先週召された姉妹も最後の日々、本当にすべてを神様にお委ねする祈りをされました。またいろいろ心にかかっていたことも私と共に祈ってすべてをお委ねしてきました。私たちはそのような厳しい病気になったら、もちろん病院に行くでしょう、医者にかかるでしょう、いろいろな助けも介護も受けるでしょう。でもそのような医療や介護が本当に死を超える平安をくれるんですかと言ったら、それはできないですよね。それはもうその役割のところを果たすだけで、その領域については私たち人間にはもういかんともしがたい無力なものです。ただ信仰によってこの救いを信じさせていただいて、キリストの救いを、神の恵みを信じさせていただいて、姉妹は死を祝福の中で神様の息をお返しする死を迎えたと信じております。すべてをお任せする祈りを捧げて、それは私にもすごく大きな励ましとなりました。もし自分がそういう場にいたらどうなるか自信持って言えません。ただ神の霊が、信仰がそのようにさせてくださいました。私たちは十字架にかけられたキリスト、そしてよみがえられて今も生きておられるキリスト、その一つの救いを伝えて、これからも伝えていきます。そして私たちも御言葉を通して、神は私たちを信頼して、そこから別な考えを持つことはないと今私たちに語りかけられていることを信じて、この愛と信頼、私たちも答えてまいりたいと思います。祈ります。主なる神、私たちは信仰の競争を走っています。主イエスを見つめながら、十字架の主、復活の主を見つめながら走っております。それはこの世にあっては愚かなもの、信じがたいもの、バカにされることであります。 そのことは私たちもよくわかっています。しかし私たちの救いはキリスト以外にありません。かけがえのないこの恵みをいつも新しく知ることができますように。そして主イエスを見つめて走り続け、神の恵みを、この救いを、あなたの助けを得て述べ伝えることができますように。決して十字架につまずくことがありませんようお守りください。尊い主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌532番を賛美します。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
恵み深き天のお父様、あなたの皆をあがめ賛美いたします。あなたに与えられた新しいこの12月の第1週の聖日、今日のメッセージ、苦しみつつ喜んでという題でしたが、本当にあなたの十字架がこの世の人にあざけ笑い、そして嘲笑の中の渦の中で、でも主を見上げるあなたの姿が私たちに許しを与え、復活の喜びを与え、そしてまた私たち自身が生まれ変われる喜びをも与えてくださいましたこと感謝いたします。私たちは洗礼を受けても、あなたが十字架につけられたようなこの世に翻弄される姿が多々あります。その中にあって、どうぞあなたの救いの中に預かった喜びを、時が良くても悪くても述べ伝えられる精神が、その強い信仰が愚かな私たちに与えられますようにお祈りいたします。あなたから与えられました恵みの一部を献金いたしました。どうぞあなたの御国が拡張できますように、あなたの計画が十分になされますようにお持ちください。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖詠賛美歌の24番を賛美して、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌24番。主イエスキリストの恵み、神の愛、 聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。